毎日がうまくいく30の習慣。その1。実践こそが現実を変える唯一の手段。実はみんな方法を知っています。仕事の効率を上げる方法、お金を節約する方法、上手に人付き合いをする方法、幸せになる方法など。もちろんあなたも方法を知っています。では、なぜ現実が変わらないのか。実践が伴っていないからです。知っていることと実践していることは全くの別物です。どれだけ知識があっても実践がゼロなら結果もゼロです。どれだけ良い方法を知っていても実際にそれを試すことがなければ意味がありません。数学に例えれば 100×0=0×0=0 ということです。知識が100あろうと1000あろうと実践がなければゼロなのです。世の中には数多くの領書があります。ビジネス書や自己啓発書を読んで知っていることばかりで得られるものがなかったという人がいます。こんなに本を読んでいるのに仕事や生活が変わらない。勉強が足りないせいだろう。もっとすごい方法があるのだろう。そう思って、また、次の本に手を伸ばすのです。宝探しをするような感覚で、どんどん本を読み漁ります。結局同じことの繰り返しです。いくら読んだところで実践が伴っていなければ意味がありません。結果はゼロのままで終わります。このままではノウハウコレクターで一生が終わってしまいます。たくさん本を読んで知識を得ているなら、なおのこと、この事実に気づくことが大切です。すでにあなたは方法を知っています。しかも多くの方法を知っています。本を読んだとき、知っていることばかりで得られるものが少なかった、と思うのはその証拠です。これ以上ノウハウを求める必要はありません。実践をしましょう。知っているで終わらせず実践することが大切です。神社に行くより実践した方が夢は叶います。100の知識より1の実践です。その気になれば今日実践することもできるはずです。実践こそが現実を変える唯一の手段です。まとめ。勉強より実践を重視する。毎日がうまくいく30の習慣。その2。楽しいことがないのも楽しいこと。楽しいことがないな、という人がいます。変わり映えのない日々で、これといった刺激も変化がなく、退屈だと言います。確かに平凡な毎日ばかりだと嫌になってしまいますね。ワクワクすることも、ドキドキすることもないと、ため息が出てしまいます。しかし、ここで視点を変えてみてほしい。面白いくらい、全く刺激がありません。面白いくらい、全く変化がありません。私たちが生きる世界は刺激と変化に富んでいます。にもかかわらず、楽しいことがないというのは、実に、まか不思議な現象です。楽しいことがゼロ、という現実は、作ろうにも、なかなか、作れません。非現実なことが起こっているといえ、実にユニークなことです。嘘みたいな現実だね、本当に不思議だな、もはや異常事態だ、と思えば現実の捉え方が変わります。楽しいことがない現実を、珍事、と考えると楽しくなるでしょう。楽しいことがないなら、楽しいことがない現実を楽しみましょう。全然楽しいことがないなぁと思えば自然と笑いがこみ上げてくるはずです。目の前で今科学では説明できないことが起こっています。楽しいことがないのも楽しいことなのです。まとめ。楽しいことがなければ珍事と考えて楽しんでしまう。毎日がうまくいく30の習慣。その3。 前向きに考えられる人は、突然の中止に直面しても、プラスに変える。あるライブ公演での出来事です。公演当日、会場時間になると、お客さんが会場に入り始めました。人気のアーティストということもあって、はるばる遠方から訪れたファンも多く、期待を膨らませています。ところが、開演30分前になって、信じられないことが起こります。突如、中止が決まったのです。やむを得ない事情で中止になったことを知らせるアナウンスが会場に響き、お客さんはどよめきました。数日前の中止ならまだしも、会場後の中止は珍しいケースです。当然のことながら、お客さんからは不満が吹き出しました。せっかく会社を休んできたのに、中止の決断が遅すぎる。中止するならもっと早くに知らせるべきだ。地方から来たのに飛行機代とホテル代が無駄になった。きちんと保証してくれるの。あちこちから文句が飛び交っている状態です。主催者は謝罪し、チケット代の全額返金を申し出ました。そんな中、前向きに考える人もいました。中止になったのは仕方ない。せっかくだから、この辺りを観光して、たっぷり楽しみます。中止という現実を受け入れ、観光の予定に切り替えたのです。こういう考え方をできる人は強いです。逆境に強いとはこのことです。確かに、公演が中止になったのは残念です。しかし、やむを得ない事情による中止もあります。早めに中止が分かればよかったのですが、直前まで判断できない時もあるでしょう。こんな時、ただ不満を言って終わりにするのではなく、前向きに考えることが大切です。厳しい状況に直面しても発想を転換し、うまく状況を利用することで、プラスに変えられます。中止という出来事は、なかなか経験できるものではありません。考えようによっては、良い思い出になります。中止となったチケットは、思い出の品になるでしょう。交通費やホテル代が無駄になったように感じても、周辺を観光して楽しむなら無駄にはなりません。観光しに来た、と思えばいいことです。チケット代が全額返金されるのなら、ノーダメージです。トラブルがあったとき、ただ、ネガティブに受け止めるのではありません。ポジティブな観点から捉え直してみることです。前向きに考えられる人は、突然の中止があっても強いのです。まとめ。突然の中止に直面したら、前向きに考えを切り替え、状況をうまく利用する。毎日がうまくいく30の習慣。その4。うまくいかないことを楽しむ姿勢があれば失敗も怖くない。うまくいくと分かっている状況ではワクワクします。やる気も出るし積極的になれます。例えば成功率 90% 以上、うまくいく可能性は十分あるという状況なら気軽に取り組めるでしょう。一方、失敗が目に見えている状況も少なくありません。成功率 10% 以下、可能性はゼロに近いという状況だと、チャレンジするにも及び腰になってしまいます。しかし、失敗するからといって必要以上に重く受け止める必要はありません。失敗の感じ方は、心の持ちようで変えることが可能です。発想を変えて、うまくいかないことを楽しむという姿勢になってみてください。うまくいかないことを面白いイベントとして前向きに捉えてみるのです。どんな失敗になるかな。どんな風に断られるかな。そう思えば自然とワクワクしてきて明るい気持ちでチャレンジできます。ミスや失敗には学びがつきものですから、どんなヒントが得られるかなと考えることもできるでしょう。どんな風にうまくいかないのかという姿勢で臨めば、ワクワクした気持ちで行動できます。心の準備ができるので、うまくいかなくても落ち込みません。 案の定、という感覚になるので、冷静に受け止められます。思ったより大きな失敗になったら、思ったより豪快に失敗したな、と、楽しく考えましょう。相手にピシャリと断られたら、なかなか、厳しい感じで断られたな、と、楽観的に行きましょう。思いもよらない角度からダメ出しが来たら、おや、そう来たか、と、面白おかしく捉えましょう。うまくいかないことを楽しむ姿勢になれば、おのずと楽観的になれます。うまくいかなくても、想定内、と思えるので、落ち込むこともありません。仮に、うまくいったら、ラッキー、と思えます。期待していなかった分だけ、喜びが大きくなります。もちろん、時には複雑な事情があって、素直に楽しめない時もあるでしょう。なかなか前向きになれない時もあるかもしれませんが、それでも腐らないことが大切です。状況は変わらなくても、状況の受け止め方を変えましょう。受け止め方を変えるのはあなた次第です。少しでも楽しむ姿勢を持つことで少しでも心を軽くできます。楽観的になるのが勝ちなのです。まとめ。うまくいかないと分かっている状況では、うまくいかない様子を楽しむ姿勢で飛び込む。毎日がうまくいく30の習慣。その後、ケセラセラの精神を持てば常に前向きでいられる。合言葉はなるようになるさ。常に前向きでいるためには、ケセラセラの精神が大切です。ケセラセラはスペイン語由来の言葉であり、なるようになるさという意味があります。アルフレッド・ヒッチコック監督による1957年のアメリカ映画知りすぎていた男の主題歌で使われていた言葉です。映画は国境を越える特徴があります。映画が世界に広まるとともに主題歌で使われるケセラセラも国境を越えて広がっていきました。一般にも浸透していき、慣用句として見なされるようになった経緯があります。あなたも一度は、ケセラセラというフレーズを聞いたことがあるのではないでしょうか。ケセラセラという明るい言葉もさることながら、改めて映画の影響を思い知らされますね。ケセラセラは、楽観的思考を促すパワーフレーズです。落ち着きを取り戻したいときは、ケセラセラの精神を思い出し、なるようになるさ、と自分に言い聞かせましょう。次の瞬間、不思議と肩の荷が降りて、心が楽になるでしょう。ケセラセラの精神があれば、楽観的思考が広がり、常に前向きでいられます。人生では、考えても仕方ないことがあります。なるようにしかならないこともあります。どうしようもないことは、もがいたところで仕方ありません。世の中には大きな流れがあって逆らえないこともあります。考えても仕方ないことは、ケセラセラの精神でいきましょう。なるようになるさ、と考えるのが一番です。大きな流れは無理に逆らうより身を任せてしまう方が楽です。ケセラセラの精神を身につけ、なるようになるさ、で生きていけば、いつも楽観的でいられます。落ち込みとは無縁となり、常に前向きでいられるのです。まとめ、ケセラセラの精神で、なるようになるさ、と考える。毎日がうまくいく30の習慣。その6。なかなか運が巡ってこないときは運を蓄えていると考えよう。なかなか運が巡ってこないときがあります。待てども待てども運が巡ってきません。いつ運が巡ってくるのだろうかと思うだけで今日も終わります。運のない日々が続くとこのまま永遠に来ないような錯覚を覚えます。神様に見放されたのかな、と思う人もいるかもしれません。しかし、必ず、運は巡ってきます。特定の人だけ、運が巡らないということはありません。すべての人に、運は巡ってくるのです。なかなか、運が巡ってこないときは、こう考えてください。運を蓄えている、と。 1ヶ月待って運が来ないときは1ヶ月分の運を蓄えています。1年待って運が来ないときは1年分の運を蓄えています。停滞期間が長いときには運を蓄えている時期と考え、今はどっしり構えてください。ただし、ぼーっと待っているだけではいけません。待っている間やるべきことは、運が巡ってきたときすぐ動ける準備をしておくことです。長く待たされた分だけ素晴らしい運に恵まれます。運が巡ってくるときは突然です。カウントダウンはありません。何の前触れもなく、パッとやってきます。しかも、突然現れたかと思えば、一瞬で目の前を通過し、流れ星のようにさっと消えていくのです。その大きな運を逃さず、十分生かすためにも、すぐ動ける準備をしておきましょう。まとめ、なかなか運が巡ってこないときは運を蓄えていると考える。運が巡ってきたときのためにすぐ動ける準備をしておく。毎日がうまくいく30の習慣。その7。運と行動は連動している。運はコントロールできないと思われがちですが、誤解です。運はコントロールできます。運を良くしたいなら行動することです。反対に運を悪くしたいなら行動を止めることです。それだけのことです。運と行動は連動しています。運がないという人は行動していません。行動していれば運は上向きます。行動すればするほど運も味方してくれます。仕事では積極的な働き方になるので仕事運や金運が巡ってきます。人間関係では人との関わりを増やすことになるので出会い運や恋愛運が良くなります。日常生活ではよく歩き、よく体を動かすことになるので健康運が良くなります。家庭では家族との団らんが増えるので家族運も良くなります。じっとしているだけで自然と運が良くなることはありません。天に祈るだけで運が良くなるなら誰も苦労しません。手や足を動かしてください。じっとしているのではなく、ゆっくりでもいいので前に進みましょう。壁にぶつかることがあっても、その壁を乗り越えるために行動するのです。行動しているのに運に恵まれないということはありません。これでもか、というほど行動していれば、嫌でも、運は、ついてきます。運を引き寄せる、運をつかむ、という言葉があります。積極的に行動していれば、おのずと前進し、自分から運に近づくことになります。結果として、運を引き寄せる、運をつかむ、という状況になります。運を良くしたいなら、どんどん、行動しましょう。行動の先にこそ幸運が待っているのです。まとめ、運を良くするために行動する。毎日がうまくいく30の習慣。その8。掃除をすればすべてがうまくいく。イライラした時は掃除をしましょう。高ぶっていた感情が落ち着いてきます。落ち込んだ時は掃除をしましょう。今すぐ快感が得られ元気が出てきます。仕事のやる気が出ない時は掃除をしましょう。だんだんテンションが上がっていき、気づけば仕事モードのスイッチが入っています。頭がごちゃごちゃした時は掃除をしましょう。部屋が整理されるにつれて頭の中も整理されていきます。悩んだ時は掃除をしましょう。前向きな気持ちになれ、おのずと解決策が見えてきます。便秘の時は掃除をしましょう。程よい運動が刺激になって、腸の調子が良くなり、排便が促されます。気持ちが曇っている時は掃除をしましょう。心がすっきりして気持ちが晴れます。疲れた時は掃除をしましょう。 みるみるきれいになっていく様子が快感で、逆に疲れが取れます。何もすることがないときは掃除をしましょう。とりあえず掃除という仕事ができます。たかが掃除と侮るな彼。改めて考えると掃除には素晴らしい力があります。落ち込んでいるときも腹が立っているときも悩んでいるときも迷っているときも掃除をすればうまくいきます。なぜ部屋を掃除するとうまくいくのでしょうか。部屋がきれいになると心がきれいになり、部屋を整理すると心も整理されるからです。禅の教えには、一掃除に信心という言葉もあります。まず、やるべきことは掃除であり、信心はそれからだという意味です。とにかく、困った時は掃除をすればいいのです。例えば、今から掃除をしてみてはいかがでしょうか。禅は、急げです。部屋が散らかっていなくても掃除をする価値はあります。掃除をすればすべてがうまくいくのです。まとめ。困った時はとりあえず掃除をする。毎日がうまくいく30の習慣。その9。気合が入らないのは声を出さないから。声を出すと気合が入る。なかなか気合が出ないという人は、実は声を出していないのです。スポーツの試合では、いろいろな掛け声が聞かれます。ファイト。ガンバ。オッケー。ナイスシュート。ナイスショット。ドンマイ。点を入れられた時でも大きな声を出して調子を取り戻そうとします。一言で掛け声といってもいろいろな言葉がありますが、共通しているのは覇気があることです。声を出すことで気合を入れているのです。声を出すことで自分のテンションを上げられ、気持ちが前向きになり、チームの雰囲気も良くなります。声を出すことには、交感神経を刺激する効果もあり、気合のスイッチがオンになります。また、脳内では、ドーパミンも放出され、やる気もアップするのです。野球でも、バスケットボールでも、大きな声が出ているチームの方が、有利に試合が進み、勝利するケースが目立ちます。声の大きさが気合の大きさに変わり、気合の大きさが底力や、根気につながるのです。これはスポーツに限らず、普段の生活でも活用できます。なかなか気合が入らないという人は声が足りないのです。言葉を発することなく無言で始めています。これでは気合が入らないのも当然です。気合を入れたいなら声を出しましょう。例えば、良い一日をスタートしたいなら、今日も良い一日にしようと声に出してください。勉強するときも、よし、やるぞ。と、声に出してください。家事に取り掛かるときも、今のうちに片付けよう、と、声に出してください。スポーツの掛け声のように声を出すのがコツです。よし。さあ、やるか。やってみよう。まだまだ。いける、いける。ここからが本番。大丈夫、大丈夫。心で思うのではなく、きちんと声に出しましょう。声を出せば気合がいります。気持ちが前向きになり、テンションもぐっと上がるのです。自然と体の内側からエネルギーも湧いてきて、パワーや行動力に転化されます。たかが声と思いますが、覇気のある声を出すことで、ビシッと気合が入って、元気が出ます。声を出すか出さないかで、その後の成り行きも変わってきます。底力や根気も生まれ、大変なことも乗り越えやすくなるのです。まとめ。声を出して、気合を入れる。毎日がうまくいく30の習慣。その10。座る前にもう一仕事の習慣が未来を変える。 仕事の効率アップで心がけたいのは、座る前にもう一仕事です。外出して自宅に帰った時、どうしますか？疲れているので一休みしようと椅子に座りたくなるのではないでしょうか。ここが勝負の瞬間です。座ると落ち着いてしまうのです。エンジンが止まって休憩モードのスイッチが入ってしまいます。緊張の糸が解け、まったりしてしまい、次の取り掛かりが遅くなります。そのうち眠気も襲ってきて、まぶたが下がってくるのです。だからこそ、座る前にもう一仕事を心がけたい。座る前ならまだエンジンはかかっている状態なので動きやすいのです。勢いを止めず、そのまま流れに乗って動きましょう。少し疲れているかもしれませんが、もう一仕事ができる程度の気力なら残っているのではないでしょうか。皿洗い、掃除、整理整頓、植物に水やり。買い物から帰ってきたら、買い物袋を置いたままにせず、買ってきたものをすぐ冷蔵庫に入れましょう。少し大変かもしれませんが、一仕事をした分だけ楽になります。この小さな仕事の差が、やがて大きな差へと変わります。座る前にもう一仕事の習慣が未来を変えるのです。まとめ、座る前にもう一仕事を心がける。毎日がうまくいく30の習慣。その11。有名どころは大抵交通手段がある。私は旅行が大好きです。日頃からよく旅行に行き、国内、海外問わず様々なところに足を運んでいます。何度か旅行をしているうちに、ある法則に気づきます。有名どころは、大抵、交通手段がある、ということです。こんなところにバスは、通っているのだろうか。交通手段はあるのだろうか、と思っていても、有名どころなら、大抵、あります。観光や、登山などで一定の利用者がいて、需要があるからです。さすがに、バスはないだろう。レンタカーで行くしかないだろう、と思うところでも意外と交通手段があって驚かされます。山奥や中心街から遠く離れたところでもバスが通っているということがあるのです。大分の豊後高田に福寺という国宝のお寺があります。かなり山奥にあるのですが、そこへ行くバスがきちんと運行されています。国宝の有名なお寺を見たいという人が訪れ、一定の利用客がいるのです。石鎚山に登るときは、石鎚ロープウェイから出発します。石鎚ロープウェイは山奥なのですが、伊予西条駅からバスがあって、アクセスしやすくなっています。登山で利用する人がいて、ここにも需要があります。片道45分くらいかかるのですが、それでもバスでロープウェイ地点まで行けるのはかなり助かります。私が石鎚山に登山する際、まさにこのバスを利用しました。世界遺産である棟方大社辺津宮に行くときも JR 東郷駅からバスが出ています。また棟方大社中津宮は大島という島にあるのですが、きちんと九州本土と結ぶ定期船が出ています。あの有名な富士山も5合目まではバスが通っています。富士山駅から出発しておよそ1時間で5合目まで行けてしまうのです。こんなところに交通手段があるのだろうかと思っても、有名どころには大抵交通手段があります。まさか、と思っても意外とあるのです。このことに気づくと旅行がしやすくなります。公共交通機関をフル活用することで旅行費用をぐっと抑えられます。レンタカーも不要で自分で運転をしなくて済むので楽なのです。まとめ、旅行では公共交通機関をフル活用する。毎日がうまくいく30の習慣。その12。失敗したときは失敗を認めることが大切。 失敗したにもかかわらず素直に認めない人がいます。中止しただけ、変更しただけ、一部成功したところもある。失敗とは判断できない。絶妙な表現ではぐらかすのです。確かに失敗という言葉にはネガティブな響きがあります。誰でも失敗したというセリフは言いたくないもの。失敗イコール悪いことという印象があって、失敗と認めるのは抵抗があるものです。恥、情けない、屈辱的と感じるのも無理はありません。失敗したことを認めると、失敗者という烙印が押され、責任を取らされそうな気がします。見栄やプライドが邪魔して、なかなか失敗と認めたくない心理があるのもわかります。しかし認めないことには先に進めません。これでよかった、改善する必要はないということになり、成長がありません。反省ができなくなり、学べることも学べず、同じ過ちを繰り返すことになります。言い訳すると、言い訳だけがうまくなります。その結果、自分の誤りを認められない人になってしまいます。失敗したときは失敗と認めることが大切です。余計な言い訳はしません。認めるだけでいいのです。失敗と認めるからこそ反省ができ、学びが生まれ、成長につながります。ここが良くなかった、改善するにはどうすればいいかと建設的な考えができるようになり、先に進めるようになります。失敗を認めることも大きな勇気です。まとめ、失敗したときはきちんと失敗を認める。毎日がうまくいく30の習慣、その13。相談されたとき、命令口調の答え方になっていませんか？あるときあなたは友人から相談を持ちかけられたとします。このとき、どのような答え方をしているでしょうか？よくあるのが次の3パターンです。〇〇すべき。〇〇しなさい。〇〇した方がいい。相談されたので普通に返事をするのですが、いつの間にか命令口調になっていることが多い。もちろん答える側は親切のつもりで口にしているのですが、命令口調には押し付けがましい印象があります。相手のためを思って言っているのはいいのですが、大切なのは相手がどう感じるかです。私の言う通りにしなさいと言われているような印象を受け、ストレスを感じるでしょう。答え方によっては相手に強いストレスを与えてしまい、顰蹙を買うことも少なくありません。押し付けがましい答え方をすると、相手は反感を覚え、ムッとされることが多い。親切に答えているつもりが逆に不親切な答え方になっていることが少なくありません。心当たりのある方も多いのではないでしょうか。では相談されたとき、どのような答え方が好ましいのでしょうか。おすすめのセリフは、私だったらこうしますです。あくまで私だったらという前提で話をすれば、言葉にトゲはなく、押し付けがましい感じもありません。例えば友人から、今の仕事を辞めて転職するか起業するかで迷っていると相談されたとします。この時、企業はリスクがあるから辞めた方がいい、転職を選ぶべきと言いがちです。押し付けがましい印象が出てしまい、相手にストレスを与えることになるでしょう。優しい答え方をするなら、私だったら転職を選びますねというセリフを返します。続けて理由や根拠を話していけば、相手はうなずきながら聞いてくれるでしょう。私だったらという答え方をすれば、押し付けがましい印象はなく、参考意見の一つとして素直に耳を傾けてくれるはずです。まとめ、相談された時は命令口調は避け、私だったらこうしますねという答え方をする。毎日がうまくいく30の習慣、その14。肯定されて嫌な人はいない。 誰もが肯定されたがっている。人との会話で大切なのは肯定です。話を盛り上げるコツも肯定です。会話で相手の趣味の話が出たら、まず肯定しましょう。自分の趣味は一旦横に置いてください。理解できないことかもしれません。否定したくなったとしても、最初は肯定から入るのがおすすめです。どんな内容でも相手の趣味はまず肯定するのです。例えば相手が毎日ランニングしてるんですと言ってきたら、いいですね。運動は体にいいですよねと答えます。相手がコンダンスにハマってますという会話があれば、いいですね。かっこいいですねと答えます。相手が資格取得に向けて勉強してるんですと言ってきたら、いいですね。勉強の調子はいかがですかと答えます。いいですねという一言があれば会話が上向きます。相手は私の趣味が認められたと嬉しくなって、もっと話したくなります。そこから自然と話が広がり、盛り上がっていくのです。相手を肯定するような相槌を打ちましょう。いいですね、すごいですね、素晴らしいですね、など、肯定を意味する相槌はいろいろあります。相手の価値観を否定しません。興味がなければ、肯定できないと思うかもしれませんが、そんなことはありません。自分は興味がなくても、相手の趣味を肯定することはできます。自分は運動やダンスが苦手でも、運動は体にいいですよね、かっこいいですね、ということはできます。自分は勉強が全然ダメでも、勉強の調子はいかがですかと相手に質問することはできるでしょう。時には納得できないこともあるかもしれません。納得できなくても肯定の相槌を打つことは可能です。例えば、面白い趣味ですね、そういう趣味もあるんですね、といった言い方をすれば、きちんと肯定できるのです。趣味はその人の価値観を反映しています。そういう人なのか、と相手を理解することにもつながります。相手の趣味が独特で理解できないところもあるかもしれません。そんな時は質問すれば心よく教えてくれます。肯定されて嫌な人はいません。誰もが肯定されたがっています。自分のやっていることを認められたいと思っています。肯定は相手を受け入れるサインです。肯定すると相手は認められたと感じるので嬉しくなります。もっと話したくなり、心を開いてくれます。どんどんプライベートなことまで話してくれ、相手とより親しくなっていけるのです。まとめ、相手の趣味はまず肯定する。毎日がうまくいく30の習慣。その15。調子が出なくてもしばらく続ける。苦しくなってもしばらく続ける。調子が出ないときどうするか。しばらく続けましょう。マラソンと同じです。しばらく走り続けているとだんだん調子が出てきます。体が温まってきて、自分のペースをつかめきて、いい感じになってきます。気づけば絶好調になっているのです。苦しくなった時どうするか。しばらく続けましょう。これもマラソンと同じです。しばらく走り続けていると面白い現象が起こります。だんだん苦しさが消え、爽快な気分になってきます。ランナーズハイです。ハイの状態になると、重かった体が急に軽くなります。羽が生えたかのような浮遊感に包まれ、不思議なエネルギーも湧いてきて、10キロ20キロとスイスイ走れます。気づけば半分が終わっていて、フィニッシュが目前になっているのです。調子が出ないのは、まだ始めたばかりだからです。しばらくすれば調子が出ると分かっていれば続けられます。苦しいのはまだハイの状態になっていないからです。 しばらくすれば爽快な気分になるとわかれば続けられます。人間には続けることで調子が生まれたり爽快になったりする仕組みが備わっています。そういうものだと思えば自分を信じて続けられます。すぐ諦めるのではなく、とにかく続けることが大事なのです。まとめ、調子が出なかったり苦しかったりしてもしばらく続ける。毎日がうまくいく30の習慣。その16。ストイックなのはいい。ストイックを強要するのがいけない。世の中にはストイックな人がいるものです。ストイックとは欲を抑えて厳しく身を慎むことを言います。仕事、勉強、部活、習い事などストイックに打ち込む人がいるものです。自己管理を徹底しているイメージがあります。欲を抑え、自分を厳しく律することに快感を覚える人もいるでしょう。ストイックは欲に流されない分、結果が出やすいのも事実。頑張れば、頑張った分だけ成長できる感覚があるので、ますますハマってしまうのです。もちろん、ストイックなのは大いに結構です。しかし、時々気になる態度の人を見かけます。ストイックは素晴らしい。ぜひ、あなたもストイックになるべきだ。もっと自分に厳しくした方がいい。これだけ頑張るのが普通だろ。あなたは自分に甘くて恥ずかしくないのか。そう言わんばかりに自分のストイックさを強要する人がいます。こういう人は嫌われます。頑張っている私を尊敬しなさいという空気も感じられます。人には人のやり方があります。自分がストイックなのはいいのですが、それを人に強要するのは NG です。まさに価値観の押し付けです。自分にはストイックが合っているからといって、他の人にも合っているとは限りません。ストイックが合わない人もいれば、嫌いな人もいます。のんびり、気ままにやりたい人もいます。例えば、早寝早起きを徹底する人は、人にも早寝早起きを強要しがちです。一般的に早寝早起きは良いとされていますが、世の中には低血圧の人もいれば、夜型の人もいて、早寝早起きが合わない人もいます。ストイックな人は、そのストイックさゆえに自然と人にも厳しさを求めがちです。自分の姿勢を人に押し付けていないか、振り返ってみてください。まとめ、自分がストイックになるのはいいが、それを人に強要しない。毎日がうまくいく30の習慣。その17。自信のあることが一つもないという人が自信を作る方法。自信のあることが一つもないという人がいます。自信のあることが一つもない人はどうすれば自信をつけられるのでしょうか。好きなことに没頭しましょう。好きなことならワクワクできて楽しく取り組めます。自然と集中できる上、長時間でも続けられます。奥を突き詰めたくなるので少しずつ知識やスキルがレベルアップします。たとえ壁にぶつかっても好きであるゆえに根気が発揮され乗り越えられるのです。好きなことに没頭しているとどんどん詳しくなり、プロに匹敵するほどハイレベルになることもあります。結果としてそれが自信につながります。世界一である必要はありません。世の中に何でもできる人はいません。普通の人より少し詳しい、比較的うまくできるという程度で十分です。好きなことを突き詰めれば、おのずと得意になるので、それが自信になります。得意なことは一つあれば十分です。胸を張って、私はこれに自信があります、と言えるようになるのです。好きなことには波及効果もあります。面白いことに好きなことを突き詰めると、その周辺分野も詳しくなります。子供が砂場で遊ぶ場面を思い出してください。縦に深く掘ろうとすると、横も広げなくてはなりません。 深く掘れば掘るほど横幅も広がっていきます。好きなことに詳しくなるだけでなく、その周辺分野にも波及して詳しくなっていくのです。まとめ、好きなことに没頭して得意と言えるレベルまで高め、自信につなげる。毎日がうまくいく30の習慣。その18。自分の清潔感は時々人にチェックしてもらうのが良い。服装では清潔感が大切です。ビジネスでもプライベートでも清潔感が大切であるのは言うまでもありません。しかしそれが分かっていても気づかないうちに清潔感が損なわれていることがあります。その原因は慣れです。黄ばみがあればすぐ気づくと思いますが、実際そうとは限りません。黄ばみは突然できるものではなく、少しずつ出てくるものです。進行が緩やかなため、日々の変化に気づきにくい。黄ばんでいても毎日見ていると慣れが生じ、普通に感じてしまうのです。汚れも同様です。もちろん大きな汚れならすぐ気づきますが、赤による汚れの場合、黄ばみと同じように少しずつ黒ずみます。やはり変化が緩やかに進むため慣れが生じます。実際は汚れていても毎日見ていると慣れてしまい、違和感に気づきにくくなるのです。黄ばみや汚れがあっても自分では普通に感じることがあるから怖いものです。もう一つ忘れてはならないのは、臭いです。匂いは慣れるという特徴があります。強い匂いでも繰り返し嗅いでいるうちに神経が順応して不快に感じなくなります。そのため、自分は匂いが気にならなくても、他人からすると気になることがあるのです。こうしたことから自分の清潔感は自己チェックだけに頼らず、時々身近な人にチェックをしてもらうのがおすすめです。身近な人なら遠慮なく教えてくれるでしょう。ここが黄ばみが少し目立つよ、少し匂いが気になるかも、と思わぬ指摘をいただけるかもしれません。自分ではそうかな、と思うことでも身近な人が言うなら間違いありません。第三者の目は最も信頼できるチェックです。他人の目を借りることが清潔感を保つための大きなヒントになります。まとめ、自分の清潔感は自己チェックだけに頼らず、時々身近な人にもチェックしてもらう。毎日がうまくいく30の習慣。その19。相手が電話に出ないだけでイライラしない。相手が電話に出ないだけでイライラしないことです。耳元でコール音がずっと鳴り響くと、待たされている感が強くなってイライラが募ってくるかもしれません。大事な要件を伝えたい時に限って電話に出てくれないこともあるでしょう。どうして電話に出てくれないの？と不満に思うのは、電話に出て当然と考えているからです。知らず知らずのうちに自分の都合を押し付けているのです。電話に出ないときは相手の様子を想像してみましょう。席を外しているのかもしれない。都合の悪いタイミングなのかもしれない。周りがうるさくて電話の音に気づいていないのかもしれない。そうした想像力を働かせてみると、相手が電話に出なくてもイライラすることはありません。相手が電話に出ないときはしばらく時間を置いてまた電話をすればいいだけのことです。きっと次は出てくれるでしょう。2回目の電話にも出ないなら3回目をかければいいのです。留守番電話に切り替わったらメッセージを残せばいいでしょう。それだけのことです。電話に出なくても相手の立場を想像すれば穏やかな気持ちでいられるのです。まとめ、相手が電話に出ないときは想像力を働かせて相手の都合を察する。毎日がうまくいく30の習慣。その20。やる気がなくてもジムに行こう。 行けば自然とやる気が出る。やる気がないから今日はジムを休むか。そう思った時こそジムに行きましょう。もちろん体調が悪いなら休むべきですが、やる気がないだけならむしろ行った方がいいのです。やる気がないと運動がはかどらないように思えますが、実際にジムへ行くと意外な現実があります。自然とやる気が出ます。不思議と気合が入り元気まで出てくるのです。やる気のある人たちに囲まれるからです。人は人から影響を受ける生き物です。塾や学校では勉強している人に囲まれると勉強がしやすくなるという現象があります。周りが一生懸命勉強していると自然とその影響を受け勉強のスイッチが入るのです。それはジムでも同じです。運動している人のやる気が伝わってきて自分も体を動かしたくなります。ジムならではのスポーティーな雰囲気も心理的にプラスの作用を及ぼしています。最初はやる気がなかったはずなのに、いつの間にかやる気のスイッチが入っているのです。ジムにいる人でやる気のない人はいません。わざわざ時間を割いて足を運んでいる時点でやる気のある人たちばかりです。頑張っている人に囲まれると自然と良い影響を受けるのです。やる気がないからジムを休むのではありません。やる気がない時こそジムに行きましょう。大変なのは出発してジムに到着するまでです。そこだけはなんとか自分に鞭を打ち一踏ん張りしてください。到着さえすれば自然とやる気のスイッチが入ります。今はやる気がないけどジムに行けばやる気が出るはずだと思えばいいのです。そうしたパターンを知っておけば重い腰も上がりやすくなります。ジムは運動しに行くところだけではありません。やる気をもらいに行くところでもあるのです。まとめ、やる気がなくてもジムに行く。毎日がうまくいく30の習慣。その21。うまくいっていないイメージを持つから恐怖に飲み込まれる。うまくいっているイメージを持てば恐怖を乗り越えられる。恐怖に飲み込まれる人は頭の中でうまくいっていない場面をイメージしています。失敗しているところや負けているところを思い浮かべるため恐怖が生まれ心の中で増幅します。汗が出て震えが止まらなくなります。バンジージャンプが怖くて飛べない人は頭の中で失敗のイメージをしているのです。ロープが切れて地面に叩きつけられ最悪の事態になっている場面を想像しています。大げさな人だと飛ぶ前からお葬式の様子まで浮かべてしまいます。悪い想像が先走っているのです。うまくいっていないイメージを持てば恐怖が増大して当然です。恐怖を乗り越えるコツはうまくいっているイメージを持つことです。例えば成功しているところや勝っているところを思い描きます。うまくいっているところをイメージすれば自然と恐怖は薄れます。汗も震えもピタッと止まるのです。次第にテンションが上がり、おのずと勇気も湧いてくるのです。バンジージャンプをするときはうまく飛べているイメージを持つことが大切です。両手を広げて、鳥のように気持ちよく宙を舞っている自分をイメージしましょう。そして、チャレンジを達成している姿を思い浮かべます。もし、ロープが切れたら、と不安になるかもしれませんが、安全対策は徹底されています。バンジージャンプの事故率は50万回に1回、0.0002% と言われていて、交通事故に遭う確率より低いとされています。うまくいっている自分をイメージできれば、おのずと恐怖が消えて勇気が出てきます。早くチャレンジしたい。と、むしろワクワクしてくるのです。まとめ、うまくいっているイメージをして恐怖を吹き飛ばす。毎日がうまくいく30の習慣。その22。 面倒な気持ちは直前がピーク。動き始めたら面倒な気持ちは消える。あなたの人生に役立つ法則をお伝えします。面倒な気持ちは直前がピーク。動き始めたら面倒な気持ちは消えるという法則です。予定を立てて行動に移そうとするとき、面倒な気持ちが襲ってきます。だるいな。やりたくないな。面倒くさいな。予定を入れるんじゃなかったな、と思う。億劫な気持ちがあって、なかなか重い腰が上がりません。特に直前がピークです。あまりに体がだるくて予定をキャンセルしようかと思うほどです。体調が悪くないはずなのですが、面倒な気持ちが強いためか、妙なだるさが襲ってきます。それでも、ドタキャンはマナー違反だし、キャンセル料も支払いたくないので、なんとかギリギリのところで持ちこたえます。ところが、ここで面白いことが起こります。いざ動き始めると、あれほどあった面倒な気持ちが、霧が晴れたようにすっと消えるのです。それどころか、体も軽くなり、テンションも上がります。不思議と、やる気が出てきて、楽しい気持ちになるのです。これは、毎回そうです。旅行に行く直前は、だるくてキャンセルしようかな、と思いますが、いざ、旅行が始まると、楽しい気持ちになります。イベントに行く直前も、億劫だから、行くのやめようかな、と思いますが、いざ、足を運んでみると、楽しい気持ちになります。最終的に、行って、よかった、となるのです。これが人生の法則です。このパターンが分かっていれば、面倒な気持ちがあっても、怖くありません。ほら来たよ、いつものパターン。面倒なのは、今だけだよね。だるさのピークは直前だよね。動き始めたら楽になるよね。面倒な気持ちが襲ってきても楽観視でき行動しやすくなるのです。まとめ。面倒な気持ちは直前がピーク。動き始めたら面倒な気持ちは消えるという法則を頭に入れておく。毎日がうまくいく30の習慣。その23。お礼を伝えるときは、高級なお菓子より美味しいお菓子という言い方の方が喜ばれる。贈り物でお菓子をいただくことがあります。いただいたら先方にお礼の連絡を入れるのがマナーですね。このとき、大きく2つのパターンがあります。1。高級なお菓子、ありがとうございました。2、おいしいお菓子、ありがとうございました。どちらもお礼はしています。しかし、中身は全く違うのです。高級なお菓子、ありがとうございましたは、金額に対してお礼を言っている表現です。高級な〇〇は値段に焦点を当てたお礼の言い方で、お菓子そのものより高級なものに対して感謝していることになります。しかも、まだ食べているわけではありません。お菓子をいただいてすぐお礼の連絡を入れるのはいいのですが、まだ食べていないため味の感想までは言えません。受け取って後で食べようと思い、気づいたら数日が過ぎていることもあるのです。一方、おいしいお菓子、ありがとうございました、は、お菓子そのものに感謝しています。しかも、おいしいお菓子、という言い方から、すでに、食べていることがわかります。だから、味の感想を言えるのです。送る側としては、食べてもらいたいのです。大事に保管されるより、一口でもいいから、ぜひ、味わってもらいたいと願っています。お菓子を受け取って放置されるのは悲しいことです。食べてからお礼の連絡を入れると、美味しいお菓子という具体的な言い方ができます。美味しいと言ってもらえると、送った側は嬉しく思い、自分の気持ちが相手に伝わったと実感できます。生地が柔らかいですね、香りがいいですね、中にゼリーが入ってますね、といった感想も添えられるでしょう。 こうしたセリフは、食べているからこそ言えるのです。お礼の時、味の感想も添えれば、送ってよかった、きちんと食べてもらえた、と送った側は、ますます喜ぶでしょう。お礼の言い方にセンスが出るのです。まとめ。お菓子をいただいたら、一口でもいいので、きちんと食べて味わう。お礼を伝えるときは、高級なお菓子、より美味しいお菓子、という言い方をする。毎日がうまくいく30の習慣。その24。今日の予定は消化しきれなくてもいい。今日の予定を消化しきれなかった。明日に持ち越しとなった。そんな日もあります。そんな日もあっていいのです。一生懸命頑張った結果です。サボったわけでも、手を抜いたわけでもありません。今日一日ベストを尽くしました。ベストを尽くしたのであれば、それでよしとしましょう。自分を責めません。罪悪感は不要です。ミスや失敗があったわけではありません。前向きに考え、むしろ頑張った自分を褒めてください。予定は消化しきれなかったけど、よく頑張った一日だった、と。予定が消化不良で終わることになっても、ベストを尽くしたことに満足しましょう。自分を褒めれば、気持ちも明るくなってまた頑張れます。できなかった仕事があるのは仕方ありません。無理をせず、次に持ち越しましょう。予定が消化不良に終わるとモヤモヤするかもしれませんが、大丈夫です。考え方を変えるだけで、モヤモヤを払拭できます。すべてできなくてよかった。これはこれで丁寧な仕事ができるね、と思えばいいのです。一日で終わらせればいいとは、限りません。持ち越した方が、より良い仕事がしやすくなるのはよくあることです。一旦時間を置くと熱くなった頭が冷えて仕事の精度が上がります。丁寧な仕事をしやすくなり質の向上につながるのです。余裕が生まれることで楽しい気持ちで仕事もできますね。今日仕事がすべて終わらせられなくてもそれはそれでプラスに働きます。このことに気づけば予定を消化しきれなくてもまあいいかと思えるはずです。時間はまだまだあるはずです。焦らず慌てずゆっくり行きましょう。まとめ。今日の予定を消化しきれなくてもベストを尽くしたことに満足する。ポジティブ思考でこれはこれで丁寧な仕事ができるねと考える。毎日がうまくいく30の習慣。その25。ミスで嫌われない。言い訳で嫌われる。ミスをすると嫌われると思われがちですが、誤解です。ミスでは嫌われません。ミスは誰でもします。相手も自分も同じミスをしたことがあると思っています。自分を重ねて同情していることもあるでしょう。叱られるかもしれませんが、嫌われることはありません。すぐ謝れば大丈夫、気にしないで、次から気をつけてね、で済むのです。では、なぜ嫌われるか。言い訳をするから嫌われるのです。遅刻をします。素直に謝らず、電車が遅れました、渋滞に巻き込まれました、と言い訳をするから相手にムッとされて嫌われます。仕事の間違いを指摘します。素直に謝らず、寝不足でした、たまたま、です、と言い訳をするから、相手にムッとされて嫌われます。準備不足を指摘されます。素直に謝らず、時間がありませんでした、急に決まったことなので、と言い訳をするから、嫌われます。約束を忘れます。素直に謝らず、今やろうと思っていました。別の仕事が忙しかったんです、と言い訳をするから嫌われます。返信を忘れます。素直に謝らず、通知に気づきませんでした、後で返そうと思っていました、と言い訳をするから嫌われます。 素直に謝らず、ぐだぐだ言い訳していると、感じが悪くなります。保身や責任逃れの印象も強くなってしまい、評価を落とすことにもつながります。つまり、ミスをすることより、言い訳をすることの方が悪印象なのです。ミスをしたら、言い訳はせず、まず謝罪をしましょう。言い訳をしたくても、喉のところでぐっと抑え、素直に謝るのが得策です。まとめ、ミスをしたときは、言い訳をせず、素直に謝る。毎日がうまくいく30の習慣。その26。何もしなかった一日という言い方はしない。のんびりできた一日という言い方をするのが良い。何もしなかった一日があります。せっかくの休日にもかかわらず、これといったイベントはなし。出かけることもなく、一日中ずっと家の中でだらだら過ごしました。ほとんど家事もしませんでした。趣味に打ち込むこともありませんでした。こんな一日は進歩のない一日に感じられます。今日は何もしなかったな。ろくに活動せず生産性のない一日を過ごしてしまったことに後悔する。そんなシチュエーションになったこともあるのではないでしょうか。しかし、ちょっと待ってください。何もしなかった一日という言い方には少しネガティブな響きがあるのではないではないでしょうか。別に悪いことは何もしていません。ネガティブな言い方をするとせっかくの休日に罪悪感を覚え暗い気持ちになってしまいます。活動的な生き方、生産的な生き方だけが正解というわけではないのです。こんな時に使えるおすすめの表現があります。何もしなかった一日ではなく、のんびりできた一日という言い方をしてみましょう。何もしなかったということは、見方を変えれば、のんびりできたと言えるはずです。心も体も、たっぷり休められました。一日をゆっくり、気ままに過ごせたと言えるでしょう。何もしなかったと言いますが、休憩はきちんとできているです。今日は、たっぷり、のんびりできたね。そう思えば明るい気持ちになれるのです。まとめ、何もしなかった一日は、のんびりできた一日と言い換える。毎日がうまくいく30の習慣。その27。しっかり睡眠をとることもダイエットの一環。睡眠不足の時に限って、なぜか強い食欲を感じることはありませんか？寝不足で頭はぼーっとしているのに、なぜか食欲はいつも以上に感じてしまう。そうして気づくと、食べ物に手が伸び、食べ過ぎてしまっているのです。こうした現象は、偶然でも、気のせいでもありません。ズバリ、睡眠不足が原因です。実は、科学的根拠のある現象です。睡眠不足は肥満のリスクを高めることにつながるという研究結果があります。睡眠不足になると食欲を抑制するレクチンの分泌が減り、食欲を増進させるグレリンという物質が増えます。私たちの体には起きている時間が長くなるとより多くのカロリーが必要と感じ、食へ向かわせようとする仕組みがあります。また、睡眠不足の影響で前頭葉の働きが鈍くなり、食べるのを我慢するという自制心も低下します。その結果、強い食欲にブレーキが効かず、眠気を感じながらも、つい食べ過ぎてしまうのです。睡眠不足と肥満は一見無関係に思えますが、実は深いところでつながっています。十分な睡眠をとったことで摂取カロリーが自然と400キロカロリー減少したという研究もあります。睡眠不足はダイエットの大敵です。現代人は忙しく睡眠不足に陥りがちです。慢性的な睡眠不足だといつも強い食欲を感じる状態となってしまいます。痩せたいならしっかり寝ましょう。 健康維持に必要な睡眠時間は7時間から8時間30分と言われています。現代人は睡眠が不足しがちであるため、意識的に睡眠をとることが大切です。しっかり睡眠をとることもダイエットの一環なのです。まとめ、しっかり睡眠をとる。毎日がうまくいく30の習慣。その28。しっかり動くとしっかり寝るを交互に繰り返せば人生はうまくいく。しっかり動くとしっかり寝るを交互に繰り返してください。この2つのバランスが大切です。それぞれ真逆の行為ですが相関関係があります。日中しっかり動くからしっかり疲れることができ、しっかり疲れるから夜もしっかり寝られます。しっかり寝るからしっかり体力を回復させることができ、翌日もしっかり動けます。美しい波の形となり、日々の調子を整えるリズムとなるのです。どちらかが中途半端になってはいけません。一方が中途半端になると、もう一方も中途半端になります。日中の活動をダラダラサボっていると、あまり疲れることができず、入眠に影響します。睡眠不足になると、翌日はぼんやりして、日中の活動に支障をきたします。日中の活動が中途半端だと、疲れの具合も中途半端になり、再び入眠に影響します。人生の成功サイクル。昼間はしっかり動きましょう。勉強ならしっかり頭を動かし、脳をフル回転させましょう。外回りの営業ならしっかり歩き回りましょう。デスクワークでもしっかり手と頭を動かしましょう。日中はしっかり動いて全力を発揮します。やるべきことに集中してしっかりエネルギーを使って力の限りを尽くしてください。夜にはぐったり疲れることになりスムーズに入眠できます。疲れ切った状態になれば嫌でも強烈な眠気が襲ってきて横になってすぐ寝られます。たっぷり熟睡すれば朝には充電満タンです。これをシンプルに繰り返せばおのずと毎日ベストを尽くすことになります。やるべきことがどんどん片付き目標にもスムーズに近づけすべてがうまくいきます。これが人生の成功サイクルです。朝と昼は動の時間、夕と夜は静の時間。難しく考えないで、まずしっかりを心がけましょう。朝と昼は動の時間です。交感神経を高めてバリバリ頑張ります。夕と夜は静の時間です。副交感神経を高めてゆっくり休みましょう。しっかり動くとしっかり寝るを繰り返すだけですから簡単ですね。シンプルで単純なことですが、きちんと取り組めば必ず素晴らしい未来が待っています。しっかり動くとしっかり寝るを交互に繰り返せば人生はうまくいくのです。まとめ、しっかり動くとしっかり寝るを交互に繰り返して人生の成功サイクルを作り出す。毎日がうまくいく30の習慣。その29。静かに応援している人がいる。静かに応援されていることに気づく。何も言われないから応援していないとは限りません。何も言われなくても応援されていることがあります。大切なのは静かに応援している人に気づくことです。親は子供に対し静かに応援します。気遣いのある親ほど余計なことは言いません。無視しているわけではありません。あまり言うと口うるさくなってしまうので声がけが控えめになります。そのため静かに見守る、静かに応援することが多くなるのです。応援の言葉といえば、頑張れが定番です。 ただし、頑張ればかり言っていると、ストレスやプレッシャーを与えてしまうことがあります。力強い言葉ではありますが、つい余計な力が入ってしまうのです。そこで、気の利く人は上手に応援します。楽しんで、肩の力を抜いて、あまり無理しないで、とリラックスを促す言葉をかけるのです。静かな言葉ですが、大切な場面では大きな効果があります。静かに応援してくれる友人もいます。親しい友人はあなたのことを気遣って、心の中で静かに応援するものです。特に試験や本番に向けて頑張っている時期はデリケートなので、余計な言葉はかけません。だからこそ、黙って静かに応援します。連絡が少ないのは無視しているわけではなく、あえてそうしているのです。あなたのことを分かっている人は分かっているからこそ余計なことを言いません。あえてそっとします。何も言わなくても心の中で頑張ってと応援しています。それに気づくかどうかです。言葉の応援もありますが、言葉のない応援もあります。言葉のない応援も素晴らしい応援の一つです。何も言われないけど応援されていることに気づくことです。穏やかな応援なので素直に受け取れます。静かに応援されていることに気づけばありがたく感じられ勇気がもらえます。まとめ、静かに応援してくれることに気づく。毎日がうまくいく30の習慣。その30。明日はいい一日にしようと考えるのではない。明日もいい一日にしようと考えよう。明日はいい一日にしよう。そう考えることはありませんか。明日はいい一日にしようということは、今日はいい一日ではなかったということになります。仕事でミスがあったり、思うようにスケジュールが進まなかったりしたのかもしれません。トラブルに見舞われたり、不幸な出来事があったりしたのかもしれません。しかし、それらは本当に悪い出来事だったのでしょうか。いいえ、悪い出来事ではありません。ちょっと誤解しているだけであり、それはそれで有意義な出来事です。人間らしい時間を過ごせたという意味では大成功なのです。今日を否定してしまうと、その時間を生きた自分が惨めに感じられます。自分の身に起こることはすべて意味のあること、有意義な出来事、貴重な体験、と考えてください。どんな出来事も自分にとってプラスの経験になっています。ですから、今日という日がどんな一日であろうと、常にいい一日、として受け止めることが大切です。明日はいい一日にしよう、と考えるのではありません。明日もいい一日にしよう、と考えるのです。ふわっと心が軽くなり、明るい気持ちになれます。今日を肯定できると同時に、明日にワクワクできます。今日もいい一日だった。明日もいい一日にしよう。そう考えながら、目をつぶり、眠りにつきましょう。就寝前に心の中で唱えると幸せな気分になり、安心して心地よく眠ることができるでしょう。あなたは今日いい一日を過ごしました。明日もいい一日になります。まとめ、明日はいい一日にしようではなく、明日もいい一日にしようと考える。毎日がうまくいく30の習慣。まとめ、その1、勉強より実践を重視する。その2、楽しいことがなければ珍事と考えて楽しんでしまう。その3、突然の中止に直面したら前向きに考えを切り替え状況をうまく利用する。その4、うまくいかないと分かっている状況では、うまくいかない様子を楽しむ姿勢で飛び込む。その後、ケセラセラの精神でなるようになるさ、と考える。その6、 なかなか運が巡ってこないときは運を蓄えていると考える。運が巡ってきたときのためにすぐ動ける準備をしておく。その7。運を良くするために行動する。その8。困ったときはとりあえず掃除をする。その9。声を出して気合を入れる。その10。座る前にもう一仕事を心がける。その11。旅行では公共交通機関をフル活用する。その12。失敗した時はきちんと失敗を認める。その13。相談された時は命令口調は避け、私だったらこうしますね、という答え方をする。その14。相手の趣味はまず肯定する。その15。調子が出なかったり苦しかったりしてもしばらく続ける。その16。自分がストイックになるのはいいが、それを人に強要しない。その17。好きなことに没頭して得意と言えるレベルまで高め、自信につなげる。その18。自分の清潔感は自己チェックだけに頼らず、時々身近な人にもチェックしてもらう。その19。相手が電話に出ないときは想像力を働かせて相手の都合を察する。その20。やる気がなくてもジムに行く。その21。うまくいっているイメージをして恐怖を吹き飛ばす。その22。面倒な気持ちは直前がピーク。動き始めたら面倒な気持ちは消えるという法則を頭に入れておく。その23。お菓子をいただいたら一口でもいいのできちんと食べて味わう。お礼を伝えるときは高級なお菓子よりおいしいお菓子という言い方をする。その24。今日の予定を消化しきれなくてもベストを尽くしたことに満足する。ポジティブ思考でこれはこれで丁寧な仕事ができるねと考える。その25。ミスをしたときは言い訳をせず素直に謝る。その26。何もしなかった一日はのんびりできた一日と言い換える。その27。しっかり睡眠をとる。その28。しっかり動くとしっかり寝るを交互に繰り返して人生の成功サイクルを作り出す。その29。静かに応援してくれることに気づく。その30。明日はいい一日にしようではなく、明日もいい一日にしようと考える。